チャンネル箱一番ミニ第25回目の配信となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。気づけば配信せずに2ヶ月が過ぎ、すっかり年が明けてしまいまして。
そうですね。
明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。という感じになっちゃいましたけども、本当は年末にね、一回収録をしようと思ってたんですけども、いろいろありまして、すっかり年越しちゃったんですけども、今日は、2018年じゃない、2019年を振り返っていこうかなと思ってますんで、お互いの、まあ、一番良かった、一番遊んだゲームソフトの話なんかもしつつ、一応、カレンダーごとにですね、振り返っていこうかなと思うんで、
はい。
ちょっとざっくりですけども、さすがに全部のソフトは振り返れないので、一通りね、有名どころをメインに振り返っていこうかなと思いますんで、僕一応国内のストアの分だけしか抜粋してないので、もし気になるソフトで、こう、海外で出てるやつがなんか頭に浮かんだら、それをちょっと突っ込んでいただければ。
はい。
いいかなと思うんで、よろしくです。ではですね、2019年は結構、対策ソフトがいっぱい出てるんですよね。なんかもう、はるか昔のことのようになっちゃってますけど、結構大物がいっぱい出てて、まず1月が、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー。もう、去年だったんだなって感じですけど。
そうですね。これも、ね、去年だったんですよ。もう
2、3年ぐらい経ってるような気が。
2、3年ぐらい前のゲームのような気がしますけど、ね。
トゥームレイダーリブートの3作目。これもね、2年に1回ぐらい確か出してるんでしたっけ？
はい。
リブートされてから。ね、前作非常に評判がよろしく。今回もなかなか。
うん、面白かったですね。
ね、良かったですよね。まあ、グラフィックも安定の美しさで。
はい、うん。
ね、よかったな、というところで。1月他にも、エースコンバット7。
はい。
私ちょっとやってないんですけど、あと、キングダムハーツの3も出たし、うん、何年後しかわかんないですけど、3が出て、あと、バイオの RE2 ですね。バイオ2のリメイク版。ね、この辺はね、結構遊びましてね。
はい、
なかなか評判も良くて。まあ、1月から結構いきなり、でかいソフトが続いた感じですけども。
うん。
うん、ハッシーさんはこの辺は全部一通りはやってます？
シャドウ・オブ・ザ・トゥームレーダーやって、バイオやったぐらいですかね。
ああ、はいはい。僕はキングダムハーツに1以来久しぶりにチャレンジしたら全然ストーリーがわかんなくてですね。
はい。
投げ出しましたけど
ね。僕やったことないんですよね、キングダムハーツシリーズを。
はいはいはい。
で、今度なんか、1から、Xbox でも出るっていう話は出てたんで、
うんう
ん
う
ん、その時にちょっとやろうかなっては思ってます。うん、
なかなかね、ボリュームがあるし、
うん、
今から全部やるのもなかなか大変かもしれないですけど、
うん、
ファンが多いんでね。
そうですよね、う
ん。はい。僕も1はね、結構クリア直前ぐらいまで頑張ってやった記憶ありますけども、あれ確か、うん、何年前だかもわかんないですけど、
そのぐらい前ですよね。
PS2 とかですよね。
うん、確かだと思います。はい。
うん、ね。そんなですよね。はい。で、2月が、Apex Legends。発売前は、ね、タイタンのいないタイタンフォールなんつってすげえバカにされたりしてましたけども、うん、いざ蓋を開けてみれば今年、もう完全に確固たる地位を極めたというか、フォートナイトに今継ぐぐらいの人気があるような印象がありますけど、ね、どっちかというと本家 PUBG とかよりもなんか盛り上がっちゃってるような印象が若干ありますけども。
だから完全にバトルロイヤルのね、うん、ゲームとしては地位を築きましたよね。
そうですね。
3本柱と言ってもいいんじゃないですか。うん、
PUBG とフォートナイトと APEX と。
はい。
で、ちゃんとそれぞれ個性が出てるし。
うん。
ね。なんかうまいことをこう分かれて、食い合いにならなかった感じで。
そうですね。
っていうね。
あとは、Apex に関しては、クロスプレイが来ればいいのにねっていうぐらいじゃないですか。
そうですね。せっかくのね、
うん、
無料ゲーでしたよね、あれ。
そうです、そうです。
そうですよね。だからもうクロスプレイはぜひ対応しても、PUBG とかももう対応してるし。
そうそうそうそう。
ぜひぜひ、 対応した方がユーザー増えるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
はい。
はい。で、2月はさらに大物がいっぱい出てまして、ファークライの最新作のニュードーン。
はい。
ちょろっとやりました。あと、メトロの、メトロ最新作、エグゾダス。
はい。
これも驚異的なグラフィックですごい綺麗でしたが、クリアはしてません。そして今年前半の、まあ、一番の炎上案件的なアンセム。
はい。
もうアンセムもこれも2年ぐらい前のような気がしちゃいますけど、今年の、ね、去年の2月ですね。
まだ1年経ってないんですね。
経ってないんですよ。あの大騒ぎから。もう、ログインできねえ大騒ぎからですね。ベータの時からですけど。まあ、大騒ぎして。ね。結局クリアはしたものの、その後なんかあんま遊んでない気がしますね。コンテンツ増えたんですかね。結局。
増やす増やすって言ってて、いや、けど多分鍋さんやった後からは増えてるんじゃないですか、多分。
増えてますかね。うん、結構最初の方にまあクリアするだけして、
うん、そうそうそうそう
終わっちゃったから、
うん。僕は逆に結構時間経ってから始めたんで、
そうですよね。
ある程度快適には遊べたんですよね。うん
うん、そうですよね。ハシさん、うん、僕らが多分終わ、もうやめようかなぐらいの頃に。
いや、もうもっと後なんです、多分。
もっと後ですか。
はい。
も
うみんなやってないぐらい。もう完全にやめちゃって、もう誰もやってないぐらいの時にちょっとやり始めたと思うんで、買うのはもう最初から買ってやったんですけど、なかなかタイミングなくて。
そうですね。
はい。
そうだから一緒にあんまり遊んでないですよね、確かハシさんと、ね。
そう。
遊んでないか。
ベータだけですよね、多分。
ベータ、あ、そうだ、ベータぐらいですよね。
はい。
そうだ、そうだ。そんな感じでしたね。
うん。
うん。あれもちょっとね、もうちょっと続くものだと思っていたので、今どうなってるのかちょっとわかんないですけど。
うん。
うん。もうちょっと頑張ってほしい感はありますね。
はい。
で、2月はさらに、トライアルズライジング。私これ大好きなんで、このシリーズは。
うん。
トライアルズシリーズ。うん。あと、個人的にすごく良かったのは、フォーゴットン・アンっていう。
はい。
あのアニメーション、宮崎アニメ的な横スクロールのアクション。
はいはい、
これ非常に良くて、
はい、
この時点ではもう今年ベスト7ぐらいの感じでしたけど、なかなか良かったんでね、ちょっとこういうの好きな人はぜひ遊んでほしいなってとこですね。あとは2月はクラックダウン3ですか。さっき今、ハッシーさんと話してて思い出しましたけど。
はい、そうですね。クラックダウン3。クラック
ダウン3。
やりましたね。
やりましたね。やりましたよね。二人でコープ散々して。
やりました、やりました。
ハシさんだって全部集めるみたいなところまでやりましたもんね。オーブを。
いや、全部オーブ集めるのやってないんですよ。
あ、やってないんですか。強化
すべてを強化。うん、そうそうそうそう。でも今は多分、追加実績とかも来てましたし、まだちょっとやりたいなとは思ってるんですけど、
そうなんですか。またなんかコンテンツが増えたりしてる。
ちょっと増えたんですよ、あれから。
あ、そうですか。
はい。
じゃあまた今度ちょっと落としとこうかな。一回消しちゃったんで。
う
ん、
あ、もう消しましたか。一応僕は残してます。
この間、ちょっと本体を初期化した都合で消えちゃってるんで。はい、これもしクラックダウン3はね、ちょっと期待されて、期待されて、延期されて、延期されて、発売直前になってあんなグラフィックで大丈夫かっていう感じのすごい不安感もありつつ。
まあ個人的には初代が好きだったんで、うん、まあまさにクラックダウンって感じで僕は良かったんですけど。
ですね。
まあ評判は。
世間的にはね、
いまいちでしたね。
ただ実際二人で遊んでる感じはすげえ楽しかったです
よ。うん、楽しかったです。
クラックダウン。めちゃめちゃ楽しかったんで。
うん。
まあ日本でね、出なかったっていう。
そうですね。
ところがもう何よりの問題ですけど。
うん。
こういうちょっとね、ファーストパーティーソフトが日本で出ないパターンはその前の年のシー・オブ・シーブズもそうでしたから。
ね。シー・オブ・シーブズ、うん。まあ、出ましたけどね、最終的には。
まあ、そうですね。日本では出たけど、はい、ローカライズされなかった。
ああ、そうですね。はい。
うん。そういうのがね、ちょっと今年は少しは少なくなってくれるといいなっていう気はしますけど、どうなんでしょうかね。
僕は2月、
も
う一つあるとしたら逆転裁判1,2,3なるほどセレクション、はいはいはい、あれ2月なんですけど、
やりました、
ね、このシリーズも僕やってなくて、初めて、まあ、Xbox で出るならちょっとやってみようかなと思って、ちょっと夢中になってやってましたね。
結構ずっとやってました
もんね。はい、やってました、はい。意外とこういうの好きなんで。
うん、結構総当たりになるけど、楽しいっちゃ楽しいですよ
ね。うん、そうですね。
うん。はいはい。僕も久しぶりに買ってやり直して、途中までですけど、やりましたね。
はい。
はい。3月は結構またこれも対策が出まして、 デビルメイクライの5が出て、
うん、
あとディビジョン2、
あ
そしてセキロ、
あ
というこの3本が出てるんですよね、3月。
はいはいはい。
結構だから、どれ買うんだみたいな感じに多分なっちゃってて、
うんうん、
ね、結構、この中で結構ビッグタイトルだけでやってないみたいなソフトある人多いんじゃないかなって感じもしますけども。
そうですよね。
うん。ハジさんとディビジョン2やりましたっけ？やってないですよね。
僕、
買ってないですよね。
買ってますけど、
ええ、
やってないです。
やってない。
はい。
そっかそっか。ディビジョン2良かったんですけど、まあ基本的には1と一緒だなっていう感じで。
そうでしたよね。
まあうん、
はい。
基本的には、まあ白スラというか、ひたすら武器をこうね、集めていく感じなんで。
うん。
まあそれはそれで楽しいんですけど。DMC は僕ちょっとやってないんで。
はい。
まあいずれちょっとやりたいなっていう感じですかね。うん。セキロは心折れましたんで、ちょっと。
でも、本当評価高くて。
うん。ですね。よかったですね。
はい。
箱一番の召喚者祭を4月にやった時に、セキロをね、一晩中やって、こう、朝はクリアするまでやるみたいな方いらっしゃいましたけど。
いましたね。
ね、朝方ボス戦で何回か死んで、ちょっともう眠気と集中力が切れたんで無理です、つって。
はい。
その方も何回もクリアしてるって言ってましたから。
うん。だって今年じゃなくて、うん
はい、
2019年のゲームオブザイヤーはセキロですよね。
そうですね。
ね。
うん、だから、本当はね、やりたいんですけど、やっぱどうにもこう、アクションの壁があるので、まあ、ちょっと積んでおります、
はい。
で、4月はそんなに目立ったとこなかったですけど、僕が見た感じ
で。その前に3月。
はいはいはい。はいはい、いいですよ。
大したソフトではないんですけど、
ええ、
僕と鍋さんでやったのが、はい、リコっていう。覚えて
ます？リコ、あ、はい、はいはいはいはい。あれはちょっと癖の強い。
そう。ね、コープのやってみようって言って。
まあ、スワット的なやつですよね。
そうですそうです。
麻薬捜査官みたいなことで。
うん、そうそうそうそう。
本当に自動生成される、
うん、
その、掘ったて小屋みたいな中に敵がいっぱいいるから、
そうそうそう、そう。
それをただひたすら撃って倒していくっていう、
そうそうそう。
なんか本当昔のアーケードゲームみたいな、
そうですね、
ゲームでしたけど、うん、意外と楽しかったですよね、あれ。
何回かでやってやめたって、もう終わりっていう感じでしたね。う
ん、まずね、これも召喚者祭でやったらいいんじゃないかなと入れときましたけど、うん、まあ、さすがにそんなのやる人もいなくね。
そうですね。
うん、あれもまあ、やろうって言わなきゃ多分やらないでしょうからね。
うん、
まあ、しょうがないでしょう。はい、そんなのもありましたね。
はい、はい、
でしょう。はい、いやいやいや。で、4月が、スクエミさんがだいぶこう、Xbox 寄りになってきた感を出してきてですね、うん、FF シリーズがだいぶ出たと。10、10-2 と。
おー、はいはい、はい。
ほら4月でしたね。
ああ、そうですね。
なんかこの、キングダムハーツが出たりとか、FF シリーズが出たりとか、
うん、
まあ、その前からこう、互換もね、だいぶしてますし、Xbox、だいぶスクエニさんがなんかこう、メジャータイトルを寄せてきてる感じはなくはないんですけども、まあまだまだ差はついてるとはいえ、
うん、
Xbox でも遊べるのは嬉しいんじゃないかなっていう感じはありますよね。うん、で、4月なんかあります？他に。
僕的にはボーダーランズの1のリメイクのやつ。
あ、
ゲームオブザイヤーエディション。
はい。
これも、ボーダーランズは1はとにかく好きだったんで、
うん、
これもずっとやってましたね。
そうですね。やってたけど、いつの間にかハッシーさんがどんどんどんどん先に進み、追いつけなくなるぐらいのところ
で。そうですね。
そうこうしてるうちになんかいろいろ積んでしまったような気がしますけど。
うん、僕はだからこれ結局、実績コンプまではやったはずなんで。
ああ、そうですか。
はい。
2周して。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。そっかそっかそっか。そんなのもありましたね。
はい。はい、
で、5月はですね、あんまりピンとくるやつがないんですけど、僕が買ったのはアメリカンフュージティブってのがあるんですけど、昔のグランドセフトオートみたいなゲーム。そんぐらいしか買ってないと思うんですよね、国内ソフトだと。
はいはい、パッと見て、
うん、
有名どころの名前だけで言ったら、悪魔城ドラキュラのアニバーサリーコレクションとか、
はいはい
はい、確かに、あんま小粒ですね。
そうですね、まあ、5月は多分そんなにないですよね。
うん、うん、そうですね。
まあ、そこまで、コモダー、スナエリ V2 とか、
うん、そうですね。
うん、まあまあまあって感じですか。
ですね。
海外も特にないですよね。
海外もそうですね。なんとかのバンドルがいっぱい出たとか、もうそのぐらいで、新作でドーンっていうのは、
うん、
あ、レイジ2は海外では5月なんですね。
あ、5月か。はいはい、はい、
日本はだいぶ後なんで、
はい、6月ですね。そっかそっか。じゃあまあその6月ですけど、6月はレイジ2が出て、はい、これも僕確か途中までしかやってないな。
はい。
あとは、後になって国内で配信されるようになったカーメカニックシミュレーター、僕一時期やってましたけど、
おお、はいはいはい。
車整備するやつね。
はい。
うん。あとは海外で出た、プレイグテールイノセンスって僕ずーっとやってました。ネズミのやつ。中世のネズミのやつ。
ああ、はいはい、はい。
PS4 はあの日本版出てますんで。
はいはい。
あと Steam も日本語追加されたのかな。Xbox だけ日本語ないんで。
あ、今もないんですか、あれは。
今もないです。
へ
ぇー。あそこの日本のこう、ローカライズの会社さんはちょっと Xbox 全然やってくれないとこなんで。残念ながら、未だにないですね。なのでちょっとどうしてもやりたい方は PS4 か PC かの方がいいかもしれません。あのストーリーもね、面白いんで、ぜひぜひやってほしいかなって気がしますね。6月もそんなところですかね。6月。この辺の時期大体いつも年、年度が変わると大抵あんまり出ないんですよね、ゲームね。
そうですね。
ね。大抵
そうですね。海外で、って言うと、まあ対策っていうほどでもないんでしょうけど、まあクラッシュ、うん、チームレーシングなんかも出てはいますけど、
まあそんなに、そんなにそんなにこう、ピンとくるものがあるわけでは、
今ずっ
と見てますけど、
ね、
まあないかな。あ、シンキングシティやりましたよ、僕。6月。クトゥルフのやつのですね、TPS になってる。
ああ、これか。はいはい、はい。
クトゥルフモノで、このなんかそのシンキングシティだかなんとかっていう街で、シリス探偵がこう、事件を依頼されて、
はいはい。
ちょっと箱庭になっててミッションどんどんクリアしていったりして、推理したりする。結構めんどくさいですよ。なんか、誰々を探してくれって言われたら、視聴者に行って、住所調べたりするんですよ。
おお。
市役所に行って、その、キーワードからこう推測してこうページ探したりとかして、
はいはいはい、
昔の事件の記録を漁ったりとかして、その人の名前を探し出したりとかですね、そういう地味なことをやって、あと戦闘はなんか昔の PS2 ぐらいの感じの TPS ってですかね
、はい
まあ、武器でぶん殴るか撃つみたいなそんな感じでしたけども、まあ、なかなか楽しかったので、これもね、これ日本語ついてるんですよ。海外配信だけど。
あ、そうなんですか。
ええ、
へぇー。
なので、これもなかなかいいんじゃないかな、という感じですね。
はい、これは6月ですね。はい、
6月ですね、はい。7月入っても、まあ、小粒なソフトだらけなんで、あんまり。ねえ。僕、個人的にはシー・オブ・ソリチュードっていうゲームはすごい楽しかった。たんですけど、これもまあ多分メジャーではないんだろうな。なんか女の子がこう心の中を旅するみたいな感じの自分探し的な、イコとかああいう系の系列のゲームだと思うんですけどね。
はいはい、
イメージとしては。
うん、ああこれね、はいはい。
ああいうの好きな人は安いんでぜひ。
はいはい。
っていう感じですかね。まあ、この辺はざーっと言って、で、8月も、まあ、メタルウルフカオスがリメイクされたりとか、ウルフェンシュタインの新しいやつ、ヤングブラッド。
はいはいはい。
これもちょろっとやっただけなんですけど、あと、ブレアウィッチとか、
うん、
日本語がおかしかったブレアウィッチとか、ですかね、ピンとくるものはあんまり。あ、レムナントフロムザアッシジズって、僕何回かハッシーさんに言いましたけど、4人コープできる。
はいはい。
なんかちょっとダークソウル的なシステムを持った TPS アクションみたいなやつ、
はい
はい。うん。これはなかなか面白いんですけど。
はいはい。
これも確か日本語なかったんじゃなかったっけなっていうのがあって。
今ゲームパスにも入ってますよね、これ。
そうですね。ゲームパスでできるんで。 あと地味にスバラシティっていうパズルゲームは面白いので。
ああ、それ僕やりました。
ですよね。
はい、
僕 iPhone 版でずっとやってて、アプリでやってたんで。
うん、これは意外と500円で買えますしね、うん、面白かったです。
そうですよね。これ面白いですよね。
はい、
ビルをくっつけてってこう建物をでかくしていくんで。
はいはい、そうそうそうそう。
意外と単純ながら戦略性もあって、
うん、
面白いんで。で、9月に入ると、トーチライト2が出たりとか、FF の8が出たり、ありますけども、まあ、ボーダーランズ
3
が出、
はい、
そしてまあ、ハッシーさん的にはまあ、ギアーズです。
そうですね。
ギアーズ5ですね。ハッシーさん的にはやっぱ今年はギアーズですか。今年じゃない、2019は。
うん、そうですね。まあ、なんだかんだ、ね、
なんだかんだ
いろいろありますけど、
うん、
なんだかんだ一番やってるのはギアーズだし、
うん、そうですね。
一番楽しんでるのもギアーズかな、
うん。
で、僕の中ではもうダントツですね。
ダントツ。
はい。
やっぱりあれですか、今はもうほぼオンラインですかね。もうキャンペーンはもうね、あんまやらないでしょうから。
もう僕はキャンペーン系のやつはもう全部終わってるっていうのもあって。うん、まああんまりやらないんですけど、
うん、
まあ、対戦やったり、対戦も最近になってまちょこちょこまたマッチングが戻ってきたり、うん、またマッチングしなかったりいろいろあるんですけど、うん、
はい、
まあ、いろいろ開発の方もやってくれているとは思うんで、
うん、
まあマッチング前の方よりかはするようになってきて、対戦もそこそこ遊べるようにはなってきてますね。あ、はいはい、
うん、
あと、まあホーダーも相変わらず、やってるし、うん、やっぱり最近よくやってるのはエスケープ5から追加された、う
ん、そんな感じですね、
はい、あれがまた難易度が高くて、
うん、
スルメゲーと言いますか、
うん、も
うトライアンドエラーを繰り返しながら、はい、
うん、
何度も何度もやっても本当に3時4時になってどうしましょうっていうぐらいになってますね、
うん、やっぱあれですかね、協力プレイで1回のプレイ時間が短いっていうのは、これ結局何回もやっちゃうっていうパターンですよね。
うん、そうです、そうです。
ホードだとね、あともう1回やろうかってのはなかなかなんないですからね。
そうそうそう。
今の時間からだと
ちょっときついね。どうしても1回で2時間ぐらい、3時間ぐらいかかっちゃうんでね。
だったらエスケープだったらあともう1回やろうかって結局2時間3時間やるっていうパターンですよね。
そうそうそう。そう、本当そういうことです。はい。
結局同じ時間やってるじゃんみたいな感じになっちゃうけども、でもエスケープは本当に発売前はね、新モードってことでちょっと、まあカジュアルな感じなのかななんていう印象で言いましたけど、意外とやっぱり評判がいいというか。
いやー、まあ本当難しいんですよね。あの、難易度、上の方ね。
そうですよね。
マスター難易度とかって言うんですけど、はいはい、まあ、いやらしいぐらい難しくて、っていうのも、だからそれをまあ攻略してね、クリアした時の達成感というか、うん、それらも結構あって。
今回はね、その難易度設定が変わりましたもんね。あの前みたいに単純に難易度を決めるんじゃなくて、こう、はい、ハンデをつけていくみたいなやつですもんね。
そうです。
ハンデをつけることで難易度が上がっていくみたいなやつだから、
はい。
うん。いろいろ自由度もまあ、あるし、結局はでも最終的にはマスターをやるわけじゃないですか。
そうです。
今、橋井さんの中もマスターをやってるんですよね。
マスターか、その日って、エスケープの場合、クリアタイムっていうのが、まあ、ありまして、
はい。
まあ、純粋にクリアした時間だけじゃなくて、その、キルボーナスとか倒した分、うん、タイムが加算、うん、まあ、実際はマイナスの方向なんですけど、はい、されていって、それがランキングで表示されるんですよ。
うん、
で、全体のトップ 1% になると、この武器スキンがもらえます。10% 以内に入ると、このスキンがもらえます。とかっていう、毎週毎週、うん、そういうもらえる武器スキンっていうのがあるんですよ。
はい。
それを狙うために、マスターをクリアするっていうよりも、その 1%。
うん。
一番いい 1% に入るように、いつも毎週、いろいろ頑張ってますね。うん、フレンドさんたちと。
それに入って、そのスキンをもらうっていう
ことですね。そうそうそう。もうだからもう結局、そのエスケープやらないともらえないスキンなんで、
うん。
まあ、レア度は高いんですよね。
そうですね。厳しい、ね。
しかもその 1% に入らなきゃいけないんで、
うん。
まあ、マスター難易度で 1% 入ったり、その一つ下のインポシブルで、
はい。
いろいろ、そのスコアが良くなるようなカードをつけて 1% 入れたりとか、うん、いろいろ試しながらやってます。
はい、うん。
うん。
はいはい。そうですね。なんかもうずっとやってるなと思いながら、こう、フレンドラも眺めてはいますけども。
う
ん、
そうですね。
うん。まあね、たまにはね、エスケープもやりたいなと思うんですけどね、もうさすがにね、 全然キャラ育ってないんでね。
まあ育てましょう。一緒に付き合いますよ。
そうですね。はい。まあギアーズなんだかんだ言って、まあキャンペーンも面白かったし、まあいろいろね、改善点とかはね、あるだろうみたいな話は、過去にももうしたので、
うん、
まあその辺はいいですけども。一応ね、橋さんもあの、コーリションのね、サポートの人というか、あの、ね、連絡取ったりなんかしながら。
そうですね。
バグ上げたりとかして。
はい、裏でいろいろ DM 送っては、いろいろやってますけど、
ね。うん。ね、多少なりともこう、改善につながればっていう。
うん、そうですね。
ね、うん。なんだかんだギアーズ、まだまだ熱いぞと。
はい。
いう感じですかね。9月はね、ボダラン3もありましたけども。
そうなんですよね。
うん。ハシさんは結局、ボダラン3は、ギアーズがあったんでやらなかったんでしたっけ？
やらないどころか買ってもいないです。
あ、買ってないんでしたっけ？
はい。
珍しく。
そうなんですよ。
いつも買ってあるっていうのはもう基本でしたけど、
ね。そうなんです。
もう、ギアーズが先だったから。
そうなんですよ。ボダラン3が先なら絶対に先に買ってやってたんですけど。
うん。うん
もう後だったんで、もう、これはもう絶対やらないなっていうことで、はいはい、とりあえず、走ってないです。最近ね、セールとかちょこちょこ出るようになってるんで、
うんうん、そうですね。今 DLC もね、追加されてきてるし。
うん、こなれた頃に、やろうかなと思ってるんですけど、うん、なんか、協力プレイすると本体の電源が落ちるとか、なんかいろいろ不穏な情報もあるんで、
でも僕一回もしたことないんですよね。
それだと落ちないらしいですよ。
いや、協力やってても。
ああ、そうですか。じゃあ、やっぱり、個体差っていうかなんかあるんですかね。
多少ある、相性とかあると思うんですよね。
なんか、
フリーズはね、何回かあったと思うんですけど、本体は落ちたことないんですよね、僕は。
ああ、
まだ。ただ、落ちる人は本当めちゃめちゃ落ちるって言いますからね。
そうなんですよね。
そんなに落ちるんじゃちょっとね。
うん。
さすがにもう大丈夫なんじゃないですかね。だいぶ経ってますからね、2ヶ月ぐらい。経って、3ヶ月か。3ヶ月ぐらい経ってるんです。
そうですね。
とは思いますけど。
はい。
あと9月は意外なゲームが面白かったなっていうので、フランツ VS ゾンビーズ？
はいはい。
のネイバービルの戦い。これがね、意外と良作でしたね。全然買う気なかったんですけど、僕は。もう2が日本語対応しなくなった時に離れちゃって。
そうですよね。みんなそうですよね。
1は結構ね、やって、
はい、
あの、ホードみたいなやつもやったし、ね、結構みんなでワイワイやった記憶がすごくあるんですけども、2でやらなくなって、まあ今回3なんで、まあいいかなと思ってたら、今回3だいぶ変わってて、全体がコープできるようになってやって、シングルモードみたいなのが要はあって、対戦だけじゃなくて、
はいはい、
シングルの箱庭でミッションクリアしていくみたいな感じになってて、でそれも全部コープできるし、でもちろん対戦も普通にあるし、
うん、
あとコープ用の別モードもあるしっていうことでかなりね充実してて、ただなんでこのタイミングで出したかっていうのは本当に全然わかんないですけど。
そうですね。
本当いい絵下手くそだなっていう感想なんですけどね。本当もったいない。だから完全に埋もれちゃった感はありますけども、ゲームとしてはすごくよくできてると思うんで、なんかこう、ね、きっかけがあったらぜひやってほしいかなっていう、
うんはい、
気はします。9月はどうですか？他になんかありますか？
僕はやってないですけど、バスシミュレーターなんかも結構鍋さんやられてたんじゃないですか？
やりましたよ。
ね。
バスシミュレーターは。あれ結構、フレンドさんがやってて。
はい。
で、面白いって言うんで。まあ、そのフレンドさんが言うあの、いつもあの、マッドランナーを一緒にやってくれてるフレンドさんだったんで。
はい。
じゃあ、買おうかなと思って買ったら、うんまあ、ただ単にバスを運転するだけなんですけど、楽しいねっていう話になって、やってましたね。今度はあのみんなでオンラインでやろうねっていう、今ちょっとずつバス人口を増やしてそうですね。あの辺も地味に好きです。
うん、あとは僕はやれてないですけど、コードベイン？バンダイなんか、あれも結構、どうなんですかね、評判は最初良かった感はあったんですけど、
うん、
全然すぐ声聞こえなくなっちゃったんで。
そうですね、なんか人によってはやっぱちょっと面白かったっていう意見も何個か見たんですけど、うん、僕も一応やったじゃん、デモ版を。
はいはいはい。ありましたね。
デモ配信されたんで、はいまあ、まさにそのなんだろう、ダークソウル系のゲームなんですけど、 僕はあのキャラデザイン系があんまり得意じゃないので、ああいう系が、
はいはい、
あんまハマれずにちょっと辛いかなっていう感じでやめちゃったんですけど、
うん、
アクションゲーム好きな人は多分楽しいと思います。ダンジョン探索しながら敵、ね、ステルスでキルしたり、普通にこうアクションスキルで倒すみたいな、
はい、
ね、感じなんで、いろいろなんか強化とかも自由にできそうだったんで、多分好きな人はハマるんだろうねっていう感じだったんで。
あとはあれですよ。モンハン。
モンハン、あ、アイスボーン。
アイスボーン。これも9月ですね。はいはい、
これも一応やってればいるんですけど、本当にちょろっとしかやってないですね、僕は。
うん、
はい。僕は面白いですけどね。面白いんですけど、やっぱ、いろいろソフトの発売が渋滞しちゃってるんで、どれもなんかそんなにこう、ハマりきれずに、こう、中途半端に積み上げてる感じになっちゃってて、
うん、
っていう感じですかね。ハシーさん、アイスボーンは全然やってないですもんね。
あ、全然やってないです。
ですね。まあ、はい、そのうちまた、なんかのきっかけで。
そうですね。
やりますからね。
うん。
いつも遊んで、モンハン遊んでくれてるフレンドさんにたまに誘われるんですけど、タイミングが悪いんで。
今でもやってる方は結構いますから ね。
うん。全然やってる人いますね。
うん、
やっぱフレンド欄でも定期的に見るので。
うん。
うん。雪山やっぱ楽しいっちゃ楽しいっすわ。
うん。
懐かしいモンスターもいっぱい出てきますしね。うん。だから旧作のファンも楽しいっていう。
はい。
へえ。
相変わらず FIFA なんかも出たりとか。
う
ん、
ああ。
これは定番ですよね。
ええー。もう EA はだからちょっと、もうちょっと考えて出した方がいいんじゃないかな、うん、
あと海外ではサージ2も9月ですね。
あ、サージ2も9月か。
はい。
これもまさにソウル系ですけど。
はい。これ、ね、最近になって日本語のプレステ版が出たんですかね、うん、確か。
2の方ですよね。
2の方。
そうですね。ワンツーともプレステは確か日本語版が出て、
うん、そうですよね。
Xbox は相変わらず日本語はなしのはずですね。
はい、
うん、どうなんでしょうね。ツー、サージツーやってるフレンドさんがいないので、わかんないんですけど、
うん、
うん、ワンはちょろっとやりましたけど、ちょっとしんどすぎてやめちゃった。あれもなかなかしんどいゲームでしたけど、
うん、ええ、なんですかね。
うん。10月ですかね、
はい。10
月入るとゴーストリコンブレイクポイント。
はい。
ゴーストリコンの最新作。一応僕は遊びまして、クリアもしました。
はい。
もう、UBI ゲーム今年もいっぱい出てますけども、有名どころが。
はい。
基本一緒なんだ、全部。
そうですね。
どれ遊んでも。どれ遊んでもマップの拠点をもうなんか確保して、マップを埋めてって、ミッションをなして、武器強くして、次のマップに行っての繰り返しなんで、
はい、
基本的にやってることは一緒なんですけど、僕それは単純に好きなんでずっとやってました
けど。僕も結構後の方ですけど、うん、ちょっとゴーストリコンはやりまして。
うん、やりました、はい。
はい。これ、っていうか前、発売前に鍋さんとあれやったんですよね、ベータを。
ベータやりました、やりました。
はい。で、このグラフィックは本気かっていう感じで、うん、確か
やばかったですよね。
言ったと思うんですけど。
そうそうそうそう。すっかすかのグラフィックでしたもんね。
はい。
これマジかみたいな。
やっぱりやってるとやっぱね、楽しくてつい夢中になってやっちゃうんですけど、確かにこれディビジョンだったっけって、ゴーストリコンどっちっていう、そんな感じにもなってきちゃいますよね、
に
過ぎて。
完全にディビジョン2が今年出てるだけに。
うん。
ほぼ一緒なんですよね。
ですよね。
やってることは、うん。ただグラフィックはちゃんとしてましたよ。製品版は。
そうですね。
大丈夫でした。
はい。
まあ、相変わらず安定して楽しいは楽しい、
ね。はい。
ね。あとは10月は、コールオブデューティのモダンオフェア。
うん。
ですね。
はい。
リブート版というか。
そうですね。
ええ。僕まだキャンペーン途中で確か積んでる気がしますけど。
うん。
うん。やっぱ昔のモダンウォーフェアほどの熱量はちょっとあんまないので、自分の中に。
はい。
そこまでこう夢中にはなれないんですけど。
うん。
まあ、よくできてるなっていう感じの。
うん。うん、
あとオンラインはやってないのでね、全然。
はい。僕も、キャンペーンは一つもやっていなくて、うん、前、うん、みんなで、鍋さんを含めてみんなで、うん、
はい。
あれ、コープのモード。
はいはい。スペシャル。
あ、スペシャルオプスですか、はい。
はい。
それやってすごく難しいなっていうんで、うん、そこで終わってます、
ね。死ぬほど難しいですね。難しいっつうか理不尽すぎますよね。
そうですね。
うん。敵無限だしな、みたいな。
うん。
うん。まあそんな感じで積み上げてて、 あと、アウターワールズ出ましたね、RPG。
あ、そうか、これ、
オブシディアンの。
はいはいはい。
フォールアウトのニューベガスの作ったところ。
はい。
今はね、Xbox というか、マイクロソフトスタジオの傘下に入っているので、
はいはい、
次からは多分、Xbox 専用で出すのかなっていう感じですけど、アウターワールド2をどうするのかわかんないですけど、まあ新作を何かしらきっと出すんでしょうけど、アウターワールドはですね、非常に遊んでる人皆さん評判が良く、というか、俺が求めていたフォールアウトはここにあったみたいな感じの
やつで。みんなそんな感じで言ってますよね。ね、
個人的にあの4とか76があんまりハマれなかったんで、
うん、
3ニューベガスと結構ハマってきて、でしばらく離れててこれやったら、あ、フォールアウトこんな感じのが欲しかったみたいなやつで結構楽しく遊べて、
うん、
トータルのボリュームも程よい感じで、なかなか、なんですかね、フォールアウトとマスエフェクト足して2で割ったみたいな感じなんですよ。
ああ、ものすごく僕もやってますけど、うん、テキスト量もね、ものすごいですもんね。
ね、ね、すごいですよね。
うん。
ほんと日本版が出てくれてよかったなっていう気持ちしかないんですけど、はい、今年の RPG の中ではかなりいい方じゃないかなっていう感じですかね。10月は他に何かありましたかね。細かいのはあるんですけどね。
そうですね。まあ、ディスティニー2のなんか大型アップデート的な、うん、あれなんかは結構、これも今やられてる人もまだいるみたいだし、うん、どんなもんですかね。
あと今ゲームパスで来てるフロストパンクっていうすごい寒い地域でこう、サバイバルする何でしたっけ、ストラテジー的な。この間前回でしたっけ、ハッシーさんにお勧めしますみたいな感じで言った。
はい、それですね。
あれ海外配信だったやつ、今日本でも配信されてるんでしたっけね。どうだったかな。とりあえず日本語入ってるのであれ。
はい。
ぜひゲームパス入ってる人落として遊んでみてほしいなっていう感じはありますね。
そうだ、ディスティニー2は10月に無料になったんですよね。
あ、そうなんですか、あれ。
無料ゲーになったんだ。
無料ゲーになったんですか。
はい。
ディスティニー2って買ったっけな。買ったな。
ディスティニー2も僕は普通に買ったけど一回もやってないです。
買ってちょっとやってるはずですよ、僕は。
僕は一回もや
ってない。1はあれでしたよね。英語だったんでしたよね。
あ、そうです、そうです。
で、2は日本語入ってたんじゃなかった
ですか。そうです、国内で発売されるんで、よし、じゃあ国内で出すんなら買おうって言って僕は買ったんですけど、結局一回もやらずじまいで、ここまで来てますね。
で、結構遊んだ記憶がありますけど。
まあ今はもうとりあえず基本無料にはなってるんですよ。どこまで無料かはちょっとわかんないですけど。
要はイヤーワン的な部分が無料になってんですかね。
じゃないですかね、きっと。
そうですか。で、11月になるとですね、いよいよ、またいい絵ですけど、ニードフォースピードの最新作が出てるんですよ。ニードフォースピードヒート。
はい。
結構これもタイミング悪くてあっさりスルーされてますけども、あと年末すぐセールになったっていうすごい信じられないやつなんですけど、これ面白かったですよ。僕買ったんですけど。
ああ、そうですか。
うん、ここ最近のニードフォースピード2作ぐらいつまんなかったんですけど、
うんうんうん、
これは結構面白かったです。ただ、まあ、そんなに何時間も遊べてないんで、
はいはい。
導入の部分触った感じだと、あ、ここ最近の中で一番なんかこう、ぶっ飛んでる感じで面白いなっていう感じだったんで、これもまあ、いずれちょっと遊びたいなと思いますけど、もうセール早すぎてちょっと心が折れかけました、ね。
まあ、いつものことで言えば、いつものことです
ね。本当に。いつもすぎてもうちょっと嫌になっちゃうんですけど、本当、何回騙されれば気が済むのかわかんないですけど。あと僕個人的に今年一番、Xbox で遊んだ中で一番かなと思うのは、スターウォーズ。
はいはいはいはい。
ジェダイ・フォール・オーダー、
うん。
これが全然期待してなかったんですけど、
はい、
とても満足しました。
うん、
僕は。本当ソロのアクション RPG 的感じですかね、気持ち的には、
はいはい、
うん。単純に自分のスキルをアップしていきつつ、シナリオを追っかけて、ミッションをどんどんクリアして、マップクリア式っていうんですかね、箱庭マップをクリアしていく感じ。
うん。
うん、いろんな星にこうマップが一個ずつあって、そこのお題をクリアしていくみたいな感じ。で、探索も結構楽しくて、いろんな隠れた道とかあるんで、 アクションいろいろこう試して宝箱発見したりとかっていうのを繰り返していくゲームで、これもなかなかスルメ的な楽しさで、一人でずっと完全ソロゲーなんですけど、
はい、
うん、非常に演出もよく、正直スターウォーズにあんま興味ないんですけど僕、
うん、
あの最初のエピソード、今で言うと4、5、6ですか、はいはい、あのぐらいしか見てなくて、
はい、
エピソード1を見た時になんじゃこりゃと思ってそこから離れちゃった人なんですけど、
うん、
うん、でもそれでも十分楽しかったんで、
ね、
スターウォーズそんな興味なくても普通に楽しいんじゃないかなと思いますね。多分ファンの人だったらもっと楽しいと思います。
うん、純粋にアクションゲームとしてよくできてるっていう感じですね。
単純に探索も楽しくてアクションも楽しくて、
うん、
っていう感じで、本当なんだこういうの作れるんじゃんっていう感じがしました。
これ作ってるところリスポーンですよね。確かに。ね。
そうなんです。だから壁走りできるんです。
おぉ。
壁走りからのジャンプして、壁走りしてジャンプしてって、その行けないところまで行って宝探すとかっていうの
が
後半できるようになったりして、どんどんマップが広がっていく感じがするんですよね。
うん、
行けなかったところにどんどん行けるようになるみたいな。
はいはい、
うん。そういう単純な楽しさがあるので、うん、これはぜひね、多分まあ家だからすぐセールになると思うんで、
そうですね。だからこのゲームぐらいじゃないですか。ぜひぜひ。まだ。
そうなんです。
すぐセールになる EA で、まともにセールになってないの。
そうなんですよ。
そのぐらい。
年末なるかと思ったらなんなかった
ですね。そうですよね。はい。
あ、ちゃんとわかってると思って。
うん。要はいいんだなっていうのもね、わ、うん、かりますよね。
そこそこ売れたんだなと。あとまあ一応スターウォーズがね、やっぱ公開するってのありますからね。
ああ、
このタイミングだと、
ね。はい。
多分それの需要も見込んでたと思いますけども。
うん。
うん、まあそれを考えても、あんまよく知らないですけど、多分エピソード3と4の間ぐらいの話なのかな。
ごめんなさい、僕も全然わかんない。
わかんないですよね。なんかオーダーとかいう粛清ってのがあった後って言われてるんで、それがよくわかんないですけど、多分原作してる人ならね、わかると思うんですけど、それの後らしいです。なんかジェダイが全滅しかけたところで、わずかに残ったジェダイが頑張るみたいな話、ね、です。あの、有名なキャラクターたちもちょいちょい出てきますから。
はい。
ね、面白いんで、ぜひ。あと、海外とかだとなんかあります?特にないのかな ?11 月意外に今年は、なんかいつも11月って、すごい集中するんだけど、今年はなんか10月に前倒しされた感じが。
そうですね。
ありますよね。だからなんか11月意外とスカスカになっちゃった感じがあって。そして、もう年末というところで12月に行くと、なんだろう、これまた地味な感じのが並んでますけども。あ、ペドロ出ましたね、そういえば。マイフレンドペドロ。バナナの。
まあ、
あの、ガスマスクみたいなのを被った主人公が、両手に銃持って、あの、スローモーションアクションを使ってやる。
ね、
サイドスク、なんだ。サイドビューの。TPS っていうのかな、なんていうんですかね、アクションシューターってですか、
ああ
ジャンプしたり、
そんなゲームなんですか。
そうです、あの飛んだり跳ねたりしながらスローモーションを使って左右のスティックでこう照準つけて撃つっていう感じ。
うーん、
うん、楽しいですよ単純で。ずっとスイッチとかね、あっちばっかで出てて Xbox 出ないのかなと思ってたら出たし、日本語入ってるし、日本で配信されたしと思って。
はい。
まあ、なんとか良かった良かったと思って、買いましたけども。ねえ。なので、これはちょっと嬉しかったかな、っていう感じですね。あと、なんだっけな。アヒルのゲーム、ガチョウのゲームも12月でしたかね。アンタイトルドグースゲーム、
そうですね、
私がガチョウがやってきた。
そうです、
これも、
はい、
これも僕 PC 版でちょろっとやってたんですけど、結局もう一回買って、ぐわぐわ言いながら遊んでましたけど。うん。これもなんかステージクリアタイプのアクションアドベンチャーっていうんですかね。いろんなオブジェクトをこう、移動させたり、ガチョウなんで、脅かしてみたりとか。
うん、
ね。ガチョウになれるっていう、よくわかんなさがもう楽しい。ゲームですかね、うん。
この辺の日本はどっちともゲームパス入ってましたよね。
あ、そうですね。
はい、
日本だけで見てると買わなきゃいけないんだけど、実は海外だと配信されてんだよなっていうのがあるんで、そこはちょっとね、難しいところですよね。
うん。
うん、あ とは、あ、そうだ、なんか Xbox、まあ、シューティングユーザーさんたち待望の夏季クロニクル。12月24日ですね、
はいはいはい。
僕ちょっとあまりそのシューティング系に明るくないんで、
はい、
よくわからないのですが、結構ツイッターのね、フレンドさんじゃない、フォロワーさんなんか見てると、ついに出たって言って、皆さん楽しんでらっしゃるので、多分相当待ってた方も
多いんじゃないかな。だってこれ、最初からもう、ずっと発売予定に出てたやつですよね。
そうですよね。うん、そうです、そうです。で、なんかしばらく落とさたなかったんだけど、公式がね、出します、ちゃんと出しますみたいなのを確かにツイートしてたのが、去年の秋口ぐらいだったんですかね。なんか、それでまた盛り上がってて、ちゃんと出たのでよかったねっていう感じのやつですよね、きっとね。あと年末に僕買ったの、ザ・クロッカーっていうですね、これもアドベンチャーですけど、なんか、お父さんと娘さんがこう、離れ離れになっちゃったのをこう、
はいはい、
娘さんを探すみたいな感じで、なんか時間をね、巻き戻したり進めたりしながらこう、ステージの中のオブジェクトを移動させたり、先にこの人にこれを持たしといてから時間を進める方が、こうなんか次に繋がるとか、なんかそういういろんなパズルアクションみたいな感じなんですかね。はいはい、こんなのもあったりします。
これなんかは日本語とかあるんですか？
あります、あります。日本でもちゃんと配信されてますし。
その辺が、未だにね、日本で配信されて、一応説明は日本語だけど、本当に日本語入ってるのっていう、そこら辺がいまいち、ね、わかんないんですよね。ストアのスクリーンショットでも英語のやつだし、
そうなんですよ。
ねえ、その辺をやっぱしっかりしてほしいなって。
そうですね。まあもうこのままだから来年に向けてっていうか今年に向けてですか。希望を言っちゃえばそのストアの分かりにくさですよね。本当に。もう初めて多分ユーザーになった人なんか、騙されたと思いかねないですよね。あれ多分買ったら英語しかなかったとかね。
そう。だから英語しかないやつにたまに英語版ですって書いてあるけど、書いてないやつもあるからなおさらね。
そうなんですよ。あれ書いてなかったら絶対日本語なのかっていうのは自信ないですからね。
そう、そこなんですよね。
買ってみたら実は英語版だったみたいなこともなくはないし、やっぱちゃんと対応言語を書いてほしいんですよね。
そういうことですね。
iPhone のアプリとかみたいに収録言語っていうのを書いておいてほしいですよね、やっぱちゃんとね。
そうですね。
英語とか日本語とかね、あるならば。そこだけはちゃんとはっきりしないとやっぱ買いづらいですよね、みんな多分。ツイッターとかで情報をチェックしてから多分買うみたいな人はまあいい方だと思いますけど、知らないでね、買っちゃったらね、ちょっとなんかこう、商品の売り方としてどうなのっていうレベルでちょっと問題だと思うんですけどね。どうなんでしょうね、こういうのは。気になる。
はい。
あとは今年こそそろそろ、ゲームパスは、いいんじゃないですか、もうそろそろやっても。
いや、もう、来そうですね、本当に。
ね、そろそろ来そうですね。去年も言いましたけど、去年もこそは来ると思ってたんですけど、そろそろ本当に来るかなっていう感じが、
ね。はい。X クラウドの方が、日本でももう2020年早めにやるよっていうことだから、多分それに合わせてもうゲームパスもやっぱ来るんでしょうね。
でしょうね。
だってあれもうワンセットにしないと多分話にならないと思うし。
誰もやらんでしょうね、あれ。そのいつなのかがわかんないですけど。
まあ、また突然でしょうね。
突然ですよね。今年の E3 でまあ、X クラウドの多分リリース日を言うでしょうし。正式リリースって言うんですか？
はい。だから本当で言ったら1月、2月ぐらいにはもう日本でもやってほしいんだけども、なんとも言えないですよね。
そうですね。だちょっと本当そろそろ、だからさっき言ったみたいに海外だったらゲームパスで配信されてるやつは日本だと普通に売ってるだけっていうのあるじゃないですか。僕もたまに間違って日本ストアで買って、あ、これ実はゲームパスだったんだみたいにたまにあるんですよね。
はい。
特に予約物、これから発売するやつで、とりあえず予約で買っとこうって日本ストアから買ったら、海外だとゲームパス対応ですよみたいな、出てたりとかして、ああ、買っちゃったよとか、たまにあるんで、やっぱ、別にいいんですけど、そんなね、まあ、ゲームパスとか、ちょっとね、わかりやすくしてほしいなっていうの
も。でも最近、あれですよね、日本のストアにも、 ゲームパス、ゲームパスって書いてありましたね。
出るようになりましたね、やっとね。はい、だやっぱ本格的にゲームパス来るんだろうなっていう。うん、
ただ、加入って押しても、
うん。
まだ買えませんっていう感じですけど。
うん。
その辺は相変わらずですけど。
そうですね。
あ、そうそう。12月で思い出しましたけど、ヘイローリーチ。
あ、はいはいはい。
あれがやっと、12月にダウンロードコンテンツとして配信されましたね。はい、マスターチーフコレクション。
マスターチーフコレクションのダウンロードコンテンツ。
はい。
はい。そうですね。大阪の箱市場召喚者祭でね、橋さん、リーチ、商品で出してました、ね。
そうそう、360版の。
ね。
何版だっけな。なんか、ごついやつ
が。デラックスみたいな。
はい。はい、
分厚いやつね。
はい。そうです、そうです。
そうそう。ありましたね。
その後すぐに、12月に配信するってなって、
ね、
笑っちゃったんですけど。
ね、そんなこともありました、確かに。
はい。
で、今年はだから、Xbox シリーズ X ですか、あのよくわからないやつ。
はい、縦型のね。
が、一応、ホリデーシーズン。
はい。
だ12月ぐらい
ですか。まあ、年末でしょうね、多分。はい。
ですよね。いつもだと11月の何日とかでしたよね、確かに。
うん、
発売するの11月の頭ぐらいだから、その辺なんですか多分。
うん。で、まあ、一応、日本でも出ると。
うん。出るらしいと。
ちゃんと言ってるし。うん、まあ出るんじゃないですか。
また争奪戦が来るわけですね、きっとね。この狭い範囲で争奪戦をしなきゃいけないっていうもの。うんうん、一応あれ、ヘイローインフィニットがロンチは、あれはもうそのままでいいんですよね。
一応その、そうだと思います。
ですね、スカーレットの時そう言ってましたもんね、
はい、
確かね。Xbox シリーズ X っていうのは、未だにあんまよくわかってないんですけど、
はい、
どこまでがゲーム機の名前なんですか？あれ全部がゲーム機の名前なんですか？
その辺もね、最近っていうかもうシリーズ X のその名前付け、
うん、
本当に意味がわからないなっていうのがあるんで、うん、まあシリーズ X って名前の通り、多分廉価版のシリーズ S とかなんかも出るかもしれないってもうすでに噂もありますけど、
うん、
十分考えられますよね。
そうですね。
で考えたらやっぱりもうゲーム機としては Xbox。
うんなんかそういうのもね、ツイートで見たんですよ。なんかあくまでゲーム機としてはもう Xbox だと。
そう。
今後もずっと Xbox として出すんだけども、その、なんか中身が変わるたびに下の多分、下が変わってくるんでしょうね。
うん、
ちょっとずつね。
なんかその辺はわかんないけど、よくわかんないですね。
でまあ、なんかね、上下がわかりづらいからそういうのやめてほしいんですよね。
うん、
な
ん
かこの機能がどっちが上なのかとか、どっちが高いのかとかピンとこないから。あの映画とかでもよくあるじゃないですか。単純に2とかをどっかにつけてほしいのになんか、違う副題がつくと結局これシリーズどれがどれだかわかんないよみたいな。ね、なるじゃないですか。そういうのをちょっとね、もうちょっとわかりやすくしてほしいなってのはあるんですけど。まあ、買いますが。
まあ、買えますし、楽しみですよ、ものすごく。
楽しみですよね。あの、なんですか小型冷蔵庫みたいなあれをどう置こうかなって。
そう。縦置きっていうのはね、僕自体や、うん、僕自身あんまり好きじゃないっていうか、かっこよくもないなと思ってるんで、いまいちだなと思いますけど、うん、まあ、まあまあね、熱効率とか考えると、あれがベストなんでしょう。
うん、ね。あの縦型ね。どこに置きますかねっていう感じですけども。
うん、
まあ、あとコントローラーね。新しくなったやつ、やっとシェアボタンでしたっけ？キャプチャーボタンか。
そうです、そうです。前からつけろ、つけろって言ってて、やっとつけるみたいですね。
ね。本当に。やっとつくと。あとなんか細かくいろいろ変わってるっぽいんで、まあ期待はしてますけども。
うん。まあ2019年からですけど、やっぱり海外のゲームが、さっきほら、日本が入ってるかどうか、うんぬんは言いましたけど、はい
ええ、
かなり日本のストアでも配信されるようになりましたよね、
うん、そうですね。
だからこの流れが2020年も続くと思うんで、
うん、
まあ遊ぶゲームには全然困らないんだろうなって気はしますけど、
うん、これ単純にね店頭とかでは見ないですけど、はい、オンラインのストアで見てる限りでは全然数はすごい増えましたね本当にね。
いや本当に細かいのが本当に増えてますよ、ええ
去年だったか一昨年だったか忘れましたけど、年明けてからのそのストアのね、
そうそうそう
スカスカぶりがやばいみたいな話をしてたじゃないですか。はい、
しましたね。
まあ今もそんなストアの先を見るとそんなにまあ充実してるとは言い難いですけども、
はい、
でもまあ去年とかの今頃に比べたら、 数めちゃめちゃ多い方だと思うんですよね。
うん、そうですね。
全然、ええ。だってゾンビアーミーまで国内ストアでちゃんと配信されるんだと思
った
。
そう。
ね。規制ってどうなったんだろうとかもう悩んじゃいますけども。
やっぱりね、レーティングの、
うん。
うんがいろいろあって、ええ、そこら辺をうまいこと、
やっぱね、
クリアしていくことで、まあ当然ゲームパスじゃなくて、うん、あれ、X クラウドとかゲームパスも、ね、実現するんでしょうから。
要はセロを通さないっていうあのダウンロード専用のね、
そういうことですね。
レーティングを通すことで、あえてそのパッケージを廃車も売らないと。
うん、
まあ、出してもそんな売れないんだろうけども、あえて売らないっていうその逆手に取ってる感じはちょっと出てきてますよ、
うん。
ダウンロードしか売らないから、その代わりレーティングをちょっと回避していくみたいな感じはちょっと見えてきてるんで、
うん、はい、
意外とこの流れうまくいけば、いいなっていう感じはあるんですけどね。
そうですね。
うん。ただ、バイオハザード RE3 は相変わらず Z バージョンとか出すんです
ね。あれも本当にね、うん、もういい加減に気づけと、
ね。うん。しかも Z バージョンを買うと、海外版にできねえんだと。
そう。
ノーマル版を買って海外仕様にしたら海外版になるって、本当、もう意味がわからない
ん
ですけどね。まあだからこれはパッケージが出る PS3、PS4 の方でパッケージを出すっていう都合でしょうがないんでしょうね、きっと。セロを通すから。
いやー、まあそうなんでしょうけど、いい加減にしてほしいですよね。
まあでもカプコンはね、比較的この Xbox に関しては。
もちろんもちろん。
まあにね、日本で出さないものもあるけども、
うん、
日本語入ってるし、基本的にあのワールドワイドで、日本語抜くとかそういうことはしないので。
はい、そうですよね。
その点は嬉しいんですけど、うん、まあ、いろんなね、あの、商売の都合上どうしてもこう日本では出せないんだけどみたいなのもあるわけですから、
うん、
まあしょうがないかなと思いますけども。
この Z の商法だけやめてほしいですよね。
ね。まあ本人たちもやりたくてやってみるんじゃないでしょうかね。セロの都合しょうがねえからやるかって多分そういうことだと思いますけども。
うん、
まあ、なので Z バージョンは買わなくてもいいですよっていう話ですけど。うん。まあ、今年もいろいろ期待のソフトがいっぱいあるので、まあ、単純にそのシリーズ X 本体が発売されるっていうの以外にもソフトも期待できるところも今のところありますし。
そうですよ。で、うん、前回、もう2018年でしたっけ？マイクロソフトが買収、ね。
はいはい。
いろんなゲーム会社を買収してファーストタイトルを強化するってい う。言ったのが多分目が出てくるのが2020年今年ぐらいからでしょう。
そうですね。うん、まあ、最初は、まあ、オリ出ますね。オリアンザ・ウィル・オブ・
そう。それもそうだし、ブリーディング・エッジとか。
ブリーディング・エッジね。
多分徐々に、その買収して、そこら辺のゲームスタジオからのゲームが、ぼちぼち出てくるんだろうなと思うんで。そう
そ
う、
ブリーディング・エッジは忍者でしたっけ？忍者？
忍者セオリーですね。
忍者セオリーですよね。
はい、
忍者セオリーは、あれも出しますもんね、シリーズ X で、セヌアか。
うん、
セヌアズサレジェンドか。セヌアズサクリファイスの続編も出すし、今年は忍者セオリーが2つ出るわけですもんね。うん、確かにその辺の目が出てくる。
まあ、逆に出てこないとまずいと思うんですけどね。
いや、もう本当は去年出て欲しかったんですけど、しょうがないし、去年はもうかなりしゃがんでる感じでしたからね、もうね。
だって、去年、2019年、Xbox の専用タイトルで何が出たってパッと浮かぶって言ったら、本当に、クラックダウン3とギアーズしかないんで。
そうですね。
はい、
しかも日本で言ったらギアーズ5しかないですから、
ね。そういうことなんですよね。それは、ベスト Xbox ゲームはギアーズ5になるでしょうっていうしかないですもんね。ないんだから。
そうですね。ほんで、ハッシーさんがそれを選ぶとなれば僕はもう他を選ぶしかないでしょうっていう感じなんですよ。すね、
はい、
実際去年は正直 Xbox は元気なかったと思いますよ。かなり。うん、かなり落ち込んでたというか。まあ、多分いろいろ準備をする時期だったんだなっていう。
うん、
感じはしてるし、特に日本マイクロソフトさんにしてもいろいろ準備してる時期なんだろうなって感じはストアを見てる限りはしますけどね、
すごく。
水面下でいろいろ動いてるなっていう、組織変わって、まあいろいろやってんだろうなって感じはするので、
はい、
今年は、ね、ドラゴンボールとかワンピースのゲームもちゃんと日本ストアで出るし、
そう。
不思議なことに出る。ワンパンマンも出るし、
そうなんですよ。
ね、今更まあその辺たちが、 そのために来るかどうかは分からないけども、
ええ、
まあ、出すことが大事だから。
そうです、そうです。
いいでしょう。ね、あと、だいぶ前の EA3 で出てた、ゴッド&モンスターズって、あの UBI のね、やつも出るんですね、いつの間にかね。ゴッド&モンスターズ、これ、いつだったっけな、E3。2年前ぐらいの E3 で確か、UBI が、完全新作っつって出してきたような気がするんですけど。覚えてます、これ。2月27日、ゴッド&モンスターズ。
全然覚えてない。
ちょっとね、覚えてないですか。どっかの E3 で一回流れたんですよね。で、新作ですっつって。まあまあ、いいでしょう。あと、ウォッチドックスが出るんですね、3月ね。ウォッチ
ドックス、ね。ああ、これら延期になったやつですよね。
うん、そうですね。本当は去年出るはずだった。
うん、そうだ、UBI 系が結構延期になったんですよね、その辺。
そうです、そうです。
うん。
まあ、UBI 的にはいろいろ、うん、ずらして、やっぱ、重なりすぎてる、
ね。うん、うん。
まあ、いくらなんでも、メインのタイトルそんなに1年に何本も出したら、いくらなんでもバカだろうって話になりますからね。
うん。
うん、そうそうそう。その辺はいいと思うんで、個人的にはやっぱ、オリの新作とか、ブリーディングエッジもまあ、オンラインのチーム対戦ものですか、あの、オーバーウォッチとかに代表されるような、こんな感じですよね。うん、なので、ちょっと時期的には若干遅い感じはあるけども、まあ、せっかくのね、忍者セオリー、マイクロソフト、
はい。いや、僕は、
買い込み第1弾。
僕はこのゲームダメだろうなと思いますけど。まあ、いいんじゃでしょうか。
キャラクターデザインとかああいうのは好きなんですけどね。
はい、
あの雰囲気とかは。
はい、
まあ、ただその、ね、スタジオ入れて一発なんか出さなきゃっていうところで多分作った感じがありますけども。
まあまあ、そうでしょうね。僕はそう、ね、そう捉えてます。
うんうん、廉価だし、3000円台のソフトだし、
うん、多分、
とにかくなんかこう、作ろうっていう、気持ちは伝わるので、
うん、
まあ、一応買ってみようかどうしようかなっていうぐらいの感じですけど、
うんうん、まあ、ゲームパス入りますからね、マイクロソフトのやつだから。
そうです ね, ね, そうですね。そうでした。
その頃には、日本でも、ゲームパス、配信していればいいなっていう、
そうですね。
ところですよね。
いいですね。来てれば人は増えるでしょうけどね。
そうそうそうそう。で、声も大きくして、ゲームパスで買いましたってね。ね、ダウンロードしましたって言えますしね。
そうそうそう。そして公式もやっと言えるようになりますからね。
そうですね。
ゲームパスについてのツイートを見て見ぬふりをずっとしてきた。公式さんのことをね、おっぴらに言えるようになると、
うん、
そういうのをちょっと期待したいですね。
はい。
あとサイバーパンクですか、今年は。
ああ、そうですね。キアヌ・リーブス。
4月。
はい。ね、
まあ、ウィッチャー3が超名作でしたから、
うん、
サイバーパンクも期待しています。はい。なんだかんだ今年あとは E3 でやっぱイニシアチブですか。
うん。
あの、マイクロソフトのとこの抱え込まれたはいいけど何も発表しないイニシアチブとかですね。
はい。
あとなんか最近いろいろ人材の行ったり来たりが激しいですね、なんか。
そうですね。
マイクロソフト側からプレイステーション側へ行く人、プレステ側のどっから来る人、行ったり来たりして結局どうなってんだかよくわかんないですけども、なかなか人材の取り合いになってるのかわかんないですが、どうなのかなっていう気もしますし、
まあそんなのはまあ前々からあったんでしょうね。
ね、
うん、
ね、
うん、
ね、ヤベイラさんもね去年いなくなってしまいましたし、なかなか衝撃的でしたけど、まあ今年はフィル・スペンサーさんどこまで頑張ってくれるのかと。
はい、
特に、ローカライズ産業にもうちょっと力を入れていただきたいという、
うん
うん。で、日本だけじゃなくね、結構ローカライズで、あの、Windows Central とかで、めちゃめちゃ辛辣な記事上げられてましたからね。ローカライズに失敗してると、
はいはい。
ローカライズ産業を軽く見た結果がこれだろっていう、
なるほど、
ようなことを、アメリカだけだろみたいなことを書かれてましたから。
ああ、そうですか。
北米だけでしょ、頑張ってるのみたいな。ヨーロッパで完全に負けてるでしょみたいな。
うん。そうなん、そこなんですよね。
うん。ヨーロッパ、アジア地域完全にやられてるぞ、みたいな。
うん。
360の時はヨーロッパはまだいけてましたからね。
イギリスがまだ強かったんですよね。
そうそうそう、はい。それがね、すごい弱くなっちゃったんですよね。
そうですよね。
うん。ヨーロッパ系のシェアがガクンと落ちてて。
うん。
どうすんだっていうのがやっぱ最初のね、あのリージョンの切り分けと、いろいろ失敗してましたから、
はい、
シリーズ X は頑張るんじゃないかなっていう期待をしたい。はい。 そんな一年ですが、もう一時間も喋ったので、こんなとこでしょうか。
そうですね。
はい。ではですね、最後の挨拶はもう簡略化することにしましたので、
はい。
皆さんからね、ご意見やご感想などいただければありがたいなと思っております。
はい。
なので今年もちょっとゆるゆると、たまに配信していきましょう。
そうですね。
そうですね。
はい。
できれば月に、まあ、1、2回はやっていきたいかなと思っております。はい。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。